こんにちは、門垣敏子です。今日のカフェトラスをお迎えしたゲスト、先週に引き続きピアニストの川尻淳さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう川尻さんのその幼少期の頃のなかなかやんちゃという言葉を ね使わせていただきますけれども、そこからのやっぱりエネルギーがふつふつとずっとあったんですよね。
あったと思いますね。ただその見つけるというか、まあ、絶対わからないじゃないですか。
で、反抗期やったら、そうですね
、見えない、隠してる、恥ずかしくて見せない、いろいろあったと思いますけど、本当に。
それがこうお話をお伺いしてると、やっぱり音楽をずっとお母様が寄り添いながらそばにこう常に届くように導いてもくださったし、その中で淳さんご自身が、あ、これと思ったピアノとの出会いと、そこからの先生と、でまたご経験と、でアメリカに行かれてからの音楽の哲学までも学ばれた恩師がいらっしゃったということを踏まえて、4年半の留学を終えて、はい、今は演奏活動を、ね、
そうですね、
次々しています、はい、今日は演奏活動についていろいろとお伺いしたいと思いますが、よろしくお願いいたします。だいたい1年にどのぐらいの活動を、
どれぐらいやってるんですかね。
結構頻繁に、
頻繁にやってますね。1ヶ月に、はい、まあ30コンサートぐらいはやってると思います。
ちょっと待ってください、1ヶ月に、
あ、じゃあ1年に30ぐらいは、はい、1ヶ月に3回ぐらいの計算で考えたら、そんな感じ、いろんなのがあるんで、やっぱそのカルチャーセンターで弾くのもありますし、リサイタルもありますし、はい、家でのスタジオコンサートもあれば、まああとはその呼んでいただいてホームコンサートとか、はい、いろいろあって、はい、やっぱり年々増えてきてるというか、昔はやっぱりソロでやってた頃はコロナ前なんですけど、まあだから奥さんが、ボギョンが来る前ですけど、その頃は僕はずっとソロでやってたんで、その頃はまあなんとか東京でコンサートをするっていうのが目標で、で僕ソロで東京にでコンサートをやったり、で大阪でやったりはしてたんですけど、なかなかそのなんていうんですかね、コンスタントに何回もするパワーがなかったというか、
当時は
そのやっぱ経験も大事だと思いますし、はい、演奏会に例えばたくさんコンサートやる場合に、まあ、一個一個本気なんですよ、はい、その瞬間も本気なんですけど、準備から全て疲れてたら、ちょっと仕事にできないじゃないですか。やっぱりそこら辺はクールにいてて、本番になってもエネルギーがもう満ち溢れるみたいな、うまいバランスっていうのがなかなかやっぱ学生終わってからその音楽で生きていくってなって、演奏活動するってなっても、なかなかそこのノウハウがわからないというか、どういうふうに自分をコントロールしていくのがいいのかっていうのがすごく難しくて、まあ最初は頑張ってはいたんですけど、まあ少しずつ経験するにつれて年々そのコンサートの数が増えるようになって、で今はボギョンが日本に来てくれたので、デュオをメインにするようにして、そこからもっと増えて、で最近はいろいろ奈良とか、まあ、神戸もそうですけど大阪もそうですけど、はい、滋賀でコンサートしたり和歌山でしたり、はい、いろいろそういう地方のここら辺から行ける距離の地方でもするようになってる感じです。
今私さらりと留学を終えてコンサート活動されてますとお伝えしましたけども、はい、で打ち合わせをこの収録前に伺って、そのプロになろうとしたねきっかけはとかってお伝えしたら、はい、それが難しいんですとおっしゃってます
ね。難しいですね、本当に、
はいはい、それは留学のその哲学、音楽の哲学とか、そういうこうもう人生のいろんなものをそこで体いっぱいにもらわれた時に、はい、なんかこうもうご自分の将来がもうしっかりと見えてこられたんですか。
なんかね、じゃあビジョンがあったのかといったら多分ないんですよ。
当時ですか。
要するにこう音楽家の未来って多分ビジョンにできるほど、はい、その何か見えないんですよね、未来。例えばお客さんが本当に来てくれるのかとか、
まあそれはね、
もう当たり前に、はい、じゃあコンサートだけで生きていけるのかとか、
そうそうです、
ね、あんまりこう先駆者がいないので、その、まあ、大学に所属してる教授の方とか、まあちょっとあれだと、まあ、言ったらサラリーマンになるなら全然可能、はい、全然問題ないんですけど、はいはい、でも例えば僕の場合個人事務所、まあ、個人のスタジオを立ち上げて、そこで音楽活動をやるって言ったら、まあもう本当にノープランに近いんですよね。全て自分で新しいことをやっていくん で、音楽大学では、はい、そこは全く教えてくれてないんです。
そうですね、
だから全部自分でやっていくので、 それなんかこうビジョンが見えてるというよりは、もう自分の人生には音楽ピアノしかないって分かってたので、まあ、ある意味心中覚悟というか、もう要するに他に選択肢ないですから、はい、必死にそれで何とかするしかないっていう、で、まあ、あとはまあ信じるしかなかった、いや本当に信じるしかなかったですね、本当に。まあ、で、まあ、周りの本当に周りの方の縁とか、本当に僕はラッキー、親もそうですけど、周りの本当にいろんな方にサポートしてもらえてるので、そういうね、周りの環境っていうのもものすごく大きいですね。これめちゃくちゃ大きいです。同じ状況でも周りが、環境が違えば全然、その、同じそのポテンシャル、才能を持ってたとしても、環境が違えば絶対にうまくいかない人もいますし、僕の場合は本当にそういうのが、こっちの方がでかいんじゃないかなっていうぐらいですね。そのサポートが、あるからこそ僕はもっとよりいい音楽を伝えたいっていうエネルギーにも変わりますし、まあもしかしたらサポートしてくれてくださってるファンの方たちは僕がいい音楽を提供するから応援してくれるかもしれないんですけど、どっちもどっちみたいなとこがあって、やっとでも最近、まあちょっと脱線するかもしれないですけど、プロになるとか、プロを意識したことはあんまりないんですけど、最近になって僕は人に頼れるようになったんですよ。これはもしかしたら僕はプロなのかなって思う一つで、あのね、
はい、
頼るってめちゃくちゃ難しくて、頼るということは、
はい、
その分自分はその頼られるだけ、もしくは期待に応えるものを提供するっていう自信がないとできないじゃないですか。音楽にものすごいプレッシャーなんですよ、それが。だから僕は性格的にそれがすごく苦手で、ギリギリまで頼れなくて、お願いしますっていうのが出なかった人なんですよ、ずっと。
そうなんです。
本当に難しかったですね。だからいろんな人にやってみたらって言われて、うんってなったり、でもまあ、なんとかそれでも少しずつ頑張ってたんですけど、最近になっていろんな方に、その、例えば神戸のコンサートもそうなんですけど、もうあの神戸行ってコンサートするんでって、ちょっと良ければその、はい、なんかお願いしますってその言ってしまえる、はい、そしたら皆さんがそこでほな来るんやったらお客さん呼んどくわって言って、もう場所とかも押さえてくれて、もう待ってるよって言ってくれる、はい、そしたらもう、はい、もう任しといてくださいっていう一言が言えるようにはなりましたけど、はいはい、これを言うまでにむちゃくちゃ時間かかりましたね。10年近く費やしたんちゃいますかね、めちゃくちゃ難しいです。要するに自信ってやつだと思うんですけど、はいはい、それがやっとみないろんな方に頼れることができるようになって、なんとなくその意識としてはそういうプロとかそういうレベルの感じなのかなというのはあります。でもそれが芽生えたのは本当にだから留学で音楽を積み重ねたんですけど、はい、やっぱり帰ってきてからは正直ビジネスですよね。
そうです。
音楽としてのどういう風にして、はい、でもそのビジネスの中にはどういう風に楽しませるかとか、
はい、
どうやって自分の技術を見せるとか、そういう全部のものが含まれてるビジネスですけど、はい、自分が僕がよく言うのが、僕は音楽と商品なんで、コンサートは商品なんで、アマゾンで売っててもいいんですよね。何千円とか知らない、わかんないですけど、パッケージで。だそれに応えれるような自分で居続ける、うん、もしくはよりいい、その、サービスを提供できるようなパッケージに変えていくっていうプロセスをやっと始めるようになって、それをなんとか形というか自分の中で分かってきて、自信持って、こういう商品めっちゃいいんですよって宣伝できるようになったってところですね。
それはやっぱり今までのご経験が
めちゃめもうそれもう全てですね、積み重ねがやっとそこにたどり着いてくれたっていうところかなと思います、はいはい、でも本当にちょうどいいか良かったかなと思うのが、多分ね両方ないと技術とかそういう音楽的な要素もそうですし、要するに人生としてビジネスとしてあの仕事としての両方しっかり考える時間があったので、僕はありがたいことにたどり着けたんですけど、はい、なかなかそんな人ばっかりじゃないと思うんですよ。
年齢もあると思います。
あります、間違いなくあると思います、
ね、
僕は、ね、ボギョン10個下ですし、僕も10個下なんですよ。
そうなんですね、奥様若
い。そうです、だからまあ、はい、ずっとね若い人たちの周りにいたので、気持ちは若いんですけど、でも本当にその まあ、結婚とか子供とかができはった方とかなかなかそういう自分一人で突き進むことができなくなってきますから、はい、いい意味でも悪い意味でもそうなってくると、なかなかその両方をねずっと積み上げていく自分勝手に人生を送るってできないと思うので、まあ、ありがたいことに僕はそれがなんとかいいタイミングまでずっとできたので、今のこのモチベーションというか状態になんとか、まあ、だから今、まあ、プロなんでし、まあ、プロいや皆さんいますよね、いろんなジャンルでプロって何やって、はい、まあ、一番分かりやすいのは多分音楽でお金儲けしてるからかなとは思いますけど、
食べていけるかな
と、ね、本当にそこだと思いますよね、はい、だから他の仕事してたら多分プロじゃないんだろうなっていうのが分かりやすい、
はいはいはい、
ただそうなると日本にで生きている音楽家でプロの人はめっちゃ少ないですね。
あ、
特にクラシックは、ね、そういう線引きをしちゃうと、まずピアノ以外は無理かなぐらいのノリにもなってくるんですよ。ピアノは僕らは生徒さんがたくさんいるので、たくさん、はい、まあ、40人ぐらいいるんで、
はい、
なんとかその方たちのサポートというか、はい、その方から月謝をいただいて生活もできるので、はい、なんとかなりますけど、例えばですけど、まあ、トロンボーンとかコントラバスとかになってくると、はい、素晴らしい楽器ですけど、やっぱり弾いてる人が少ないので、生徒さんも多くはないじゃないですか。
そうか、そうですね。
ですよね、はい、まあ、オーケストラにでもその人たちは入れたりするので上手くなったりもすると思うんですけど、はい、楽器によってはなかなかその一本立ちが難しいっていうのはあると思います、うんうん、なのでやっぱり大学にこう囲われたりするのはやっぱセーフティーですし安全ですし、はいはい、なんとか自分の音楽人生を続けていく意味ではすごく大事なことっていうのもあるんで、難しい、どっちに行くかですよね、だから僕の先生は大学には所属するなって言われましたね、はい、僕に言ってきましたね、
はい、
やっぱりいろいろあるので、これは喋れないです。
じゃあせっかくですから、
コンサートの時には喋ります。
はい。はい、ということで、そのコンサートの楽しさをぜひもう少しお話しいただきたいと思いますが、はい、まずは奥様とのデュオ。
そうですね。
ほとんどがそうなんですね。
今はね、一番、はい、まあソロも弾いたりもするんですけど、デュオの間とかに。
はい、
でもその今僕らが一番そのエネルギー入れてやってるのが、そのオーケストラの曲を。ピアノに落とし込んで演奏する1台4週の時、1台を2人で弾く時もありますし、はい、2台4週2台にして弾く時もあるんですけど、
はい、4週っていうのは4つの
手なんですけど、
はい、
で一昨年のリサイタルとかで僕ら運命 あの2台で弾いたりして、
はい、
去年は新世界をちょっとやってみて、で今度の神戸のコンサートでも新世界を弾くんですけど、それはピアノで弾くっていう、その、まあ、邪道って言われるところなんですけど、
そうなんですか、
まあ、だってオーケストラの曲やんって言われるんですけど、はいはい、僕からすると、
はい、
そのオーケストラでできた曲をオーケストラでしか弾かないっていうのはもったいなすぎるっていうのが一番あって、僕は親父の影響もあってクラシックでオーケストラもめちゃくちゃ好きなんで、
お父様は
親父はね、
はい、
2年前亡くなったんですけど、
はい、
ものすごいクラシック好きで、
はい、
高校ぐらいからクラシックばっか聴いてたって言ってましたけど、で、はい、自分は何も弾かないんです、何も演奏しないんですよ、
演奏はされない、
もう聞く専門です、
はい、
ただもうね、もう親父から受けた影響はもう計り知れないですね、
もう
でも気づかないうちに、はい、ある意味洗脳ですけど ね本当に、
いや本当に環境だと思います、
本当にそうです、
はい、
でももう今僕はその親父が残してくれた4000枚ぐらいの LP が、
はい、
それをいつもこう聞いて、
あ、
まあ、要するにこの曲ええなとか、自分が弾く曲とかやったりするんですけど、はい、なんかこうオーケストラってまあいろんな音があるんですけど、デュオで2人で一つのピアノでその音を必死に表現するのがまた面白いわけですよ。
あ、
ピアノっていろんな音色出るんで、4つの手でいろんな音を鳴らそうと努力するわけですよ。それがまためちゃくちゃ面白くて、フルートの音がここですよとか、弦楽器がガチャガチャやってますとか、
はい、
そういう音の色彩美をですね、これをピアノで表現する面白さっていうのは、まあ僕ピアノの曲もめちゃくちゃ好きなんですけど、それは当然、クラシックのオーケストラの曲をピアノのデュオで弾いたときに、これはめちゃくちゃおもろいなと思って、そのもう突き詰めるとこ山ほどあるなと、
はい、
で、まあ、新世界は特にそう、今度カルメンもやろうって言ってるんですけど、であともう一つが、 僕は有名な曲を弾きたいんですよ、
ね、今お伺いしてると、はい、本当にあの子供たちの音楽好きなあの子だったら聞いたらあメロディー一部分出てくるってい う, そこですね。
僕はメロディーが、うん、を知らない曲とかあんまり弾きたくなくて、それはもう僕のコンサートは楽しんでもらいたいから絶対やるんで、ね、はい、僕自身のなんか独りよがりコンサートじゃないんですよ。なんか何も分かんないちょっとどんどん口悪くなっていくんでちょっと止めときますけど、要するにしっかりしたこうなんていうんですかね、やっぱりお客さんありきっていうのを忘れてる演奏家が多すぎて、なんか自分の弾ける曲を並べてるみたいな、それもおかしいですし、お客さんが飽きるようなコンサートプログラムもまたおかしい。僕はお金をいただいて演奏するならやっぱり来ていただく方の楽しんでもらえるような曲ってなったら、ほぼほぼやっぱ有名な曲は入れないと飽きてくるんですよね。で、まあ僕はあのコンサート来てくださった方とかいろいろ話を聞いていつも思うのが、もうなんかもう潤先生のコンサートは、あ、潤さんのコンサートはもうなんかちょいちょい知ってる曲あるのいいよねとか、あれでまたおあ知っとるとかなるしみたいな、やっぱね誰もがね、なんかずっとうちの親父みたいに若い頃からクラシック聴いて何でも曲知ってるんじゃなくて、何歳からでもクラシックって入れるんで、最初はやっぱり入り口となる知ってる曲ってめちゃくちゃ大事なんですね。で、例えば僕らが連弾で新世界を弾きました、おもろいなって、僕最後に絶対言うのが、ぜひオーケストラも聴きに行ってくださいって言うんですよ。音楽家が音楽次の音楽につなげて、どんどんいろんな方が音楽の世界で循環するような、こういうのってめちゃくちゃ大きい、なんていうんですかね、フィールドを耕すことになると思うんですよね。なので僕は有名なピアノ曲であったり、こういうクラシックのオーケストラの曲とか、特に今はオーケストラですけど、をこうピアノで、だってオーケストラ聞くって大きい話じゃないですか。
はい、そうです。
で、オーケストラの話聞くとおもろいのが、めっちゃお金かかるんですよね。たくさん人がいるので。
そうです、本当に。
そうですよね。
物理的にかかるのは分かります。
そうなんで、そう考えたらなかなかポンポンポンポン開けない。
は
い、
そうです、
ね。じゃあまずは、とりあえず良さをピアノだけでも聞いてみようよと、それで、もしピアノでやっぱいいわって、潤さんのコンサートよかったってなったら、ぜひオーケストラでよりそのリアルなやつをもう聞いてみましょうっていう風に話が進めていけるので、僕はなんて言うんですかね、別に僕のピアノがうんぬんよりも、こんなに素晴らしいクラシック音楽たくさんあるから、もっとみんな聴こうぜと思うわけですよ、
はい、
ポップスもいいけどクラシックも泣けるぜみたいなのを伝えたいんですよね、はい、なので多分話も入れて、そのこれ、ね、大谷翔平とかイチローとかの話ですけど、はい、なんかプロの方のドキュメンタリーとか聞くと、絶対実際に言う言葉はパッションなんですよね、
うん、
情熱があるかないかというものは、多分本当にその人自身のモチベーションなので、僕はそれに関して言うと、もうクラシック音楽への情熱は、まあ本当に尽きないから今いけてる感じがあるので、なんとかその情熱をコンサートで伝えたい、音でも伝えるんですけど、その言葉でもそれを伝えて、皆さんにこう熱を移していって聞いてもらうと、なんかねノリノリで聞いてくれるわけですよ、皆さんも。そういう風に乗せていくっていうのも、まあ僕のコンサートの一つのなんか楽しみ方、皆さんが乗ってきてくれる。でやっぱまあ奥さんとやってる一つのまあ理由としてなんですけど、これはまた面白くて、あのねステージに二人いるのってすごくいいんですよ。
どういう意味でいいですか？
男女がいるってやっぱね、はい、やっぱ映えるんですよね、ステージが。
それはありますね、確かにね、お二人が。
そうなんですよね、一人っていうのはね、どうしても僕が喋って演奏してると、なんかねバタバタしてるようなところもあって、
それと、ね、お客さん緊張感があるんです
よ、ね、まあそうです、それもあります
よね。なんででしょうね、
なんでなんでしょうね。まあまあやっぱ一人の戦場みたいに見えるので、それはしょうがない部分もあると思うんですけど、はいはい、僕は皆さんに常にリラックスして聞いてくださいっていうの
は、
もう足の組み替えなんて別に曲の合間じゃなくてもいつでもしてくださいっていう人なんですよね。でだからそのどっかでステージがこうピリつくってのを、なんとか、しょうがないんですよ、演奏なので。
そうですね。
弾く瞬間からはやっぱ緊張感があって本気で弾くんですけど、 やっぱりね、そのいい具合に伝えたいというか、お客さんにこうプレッシャーを与えたくない、ストレスをお客さんにかけるのが案外多くなるので、クラシックはそれを少しでも減らして、まあなんかクラシックのコンサートって多分2曲ぐらいいい曲があったらよかったってなるレベルなんですよ。映画で15分ぐらいしか楽しくなかったら、はい、もうそれもうダサくもダサくじゃないですか。
はい、
一緒なんですよ。クラシックのコンサートも1時間半やって1時間半どっぷり楽しめたら最高ですし、半分やったらもう全然ダメって言えるぐらいになってほしいんですよ、お客さんも。そうなってくると、今ニーズがあるクラシックのコンサートの形っていうのがもっとあの見えてくるので、そうなったら僕らもそれに合わせて、あ、こういう風に変えていったらお客さんがみたいな、そういうのを模索した結果、これが今一番ピンとくるというか。で、まあ、いろんな方が、あの、演奏もいいし、ボギョンさん見んのもいいしとか、そうやって女性がおるのはええよってすぐ言ってくるんですよね。で、まあ、別にそういうのも、やっぱり、人によっては、いや、それ音楽と違うやんって言うかもしれないんですけど、僕は本気で音楽だけで生きたいんで、生きていくので、もう当たり前のように考えますよね。どういうステージパフォーマンスが必要とされてるのかっていうのは。で、まあ、今のこのデュオでやる形っていうのが、なんかまあ、ボギョン的にもそうですし、僕的にもものすごく、なんかピンときてるというか、本当に、あ、これは勝負できるんじゃないかっていうのがあって、で、まあ、なんとか目標なんですけど、まあ、東京でコンサートを大成功させるっていうのが今の一番の目標で、はい、僕あのソロでは行ったんですけど、まあ、デュオではまだ行ったことがないんで、でソロでもなんとかお客さんは来ますけど、
はい、
黒字に持っていけるコンサートにしないことにはプロとは呼べないじゃないですか。で、僕らのコンサートは絶対に黒字ですから、赤字のコンサートは基本するはずないですよね。だってまあ、環境もしくはここはやらなみたいなのあるともあるかもしれないですけど、基本的には絶対黒字っていうのが目標なんで、そんだけお客さんが入るようにする。でそれをなんとか2年後3年後形にするために、今近畿の地方でいろいろたくさんやって、去年とかも静岡でやったり、今年か来年は長野でもやるんですけど、いろんなところでやっていろんな方に覚えていただいて、で少しずつその広げていって、最終的に東京で、まあ、いろんな方が東京ですちょっと一発頑張りますんで来てくださいって全ての地方の人に言って来てもらってコンサートやろうかなっていうのがちょっと今のところ大きな目標で、でそこで成功したらもう一段階レベルアップできるんじゃないかなと。ってなってくると、またそのビジョンがまた広がっていく、もうもっと大きなものを見れるようになるっていうのもあるので、そこに今、まあ、目標を合わせてるというか。
場所によってやっぱりコンサートの雰囲気は違いますか、その地方といいますか、その関西を離れた先ほど長野とか、あと静岡で、
はい、
こうあの目標にしてる東京、
まあ例えば大きさでも違うですよね。
まあ、まあ
です
ね。
で、はい、地方とか、地方って言うと、まあ、地方の人に怒られますけど、別の県のとかで行くと、まあ、ほぼほぼ、そこにいる人たちの動員に頼る感じになるんですよね。
う
ん、
あ、そうですね。はい。
なので、まあ、僕らは、もう、なんて言うんですかね、あんまこう、より好みできなくなるというか、もう言ったら、いる人の前で、はい、気合でもう全てをもう、ね、見せるってなってくるんですけど、はい、例えばこの間僕ら滋賀の守山でやったんですけど、
はい、
その時70人ぐらい来てくれはって、その時ね、なんか大会場みたいなところにグランドピアノがある場所、コンサートホールではないんですけど、はい、まあ、大きなイベントスペースみたいなところだったんですけど、はい、最高でしたね、お客さんは。いや本当に、いや大阪も最高なんですよ、
はい、
いや語弊がありますね。もうどのコンサートも最高です、皆さん。本当に。本当にやっぱ巻き込んだコンサートを目指しているので、終わったら皆さんすごい笑顔でいてくれてるんですよ。はい、楽しかった、面白かった、素晴らしかった。本当によかった。で、森山とかは、まあ、終わって皆さんに最後ありがとうございますって言ってる時に、来年も行きます、行きますんでって言ったら、はい、もうほぼ皆さんが、来年って言われて。いや半年後とかじゃないのって、
もっとすぐに
忘れるから早来てって言われて、もうすぐ行きますっていう。だから最近なんかそういう方とかが、地方というかその他の県の方とかも、 なんか半年に1回ぐらいの方が忘れなくいけるよって言ってる、はいはい、言ってくれたりするんで、なんかこうあなんか大阪拠点ではやってるんですけど少しずつ広げてやっていくんで、まあ、先ほど言ってくださったように県によってはちょっと雰囲気違うんでね、
はいはい、
人も違えば、ね、アプローチも東京はまあ全然ちゃいますけどめっちゃ人来ますしね知らない人がでもその温かみをいろんな県で感じると、はい、なんかねあこんなところでも僕の音楽は楽しませれるんだっていうものすごい自信に変わってきます。大阪人やし大阪は友達もなんか知り合いも多いしじゃなくて、はい、こんなところに来てもあめちゃめちゃ音楽は聴かせれるし楽しませれる。
誰も知らない人がいっぱいいる
のに。でも全然関係ないですよね。なのでなんかこうポップスの歌い手さんとかが地方回って東京出て、
はい、
いやもう一緒です。クラシックも同じことするべきやなってめっちゃ思います本当に。それでもしんどいことも嬉しいことももう本当にいろんなことを学べるというか、今もまあ学んでるんですけど、地方行くようになってしんどい部分であったり楽しい部分であったり美味しいもの食べれたりとかいろいろですけど、なんかやっぱそういうのをどんどんステップアップさせる意味では、そういういろんな地方のあその県とか別の県の方とに触れ合ってコンサートするのはものすごい意味がある、今本当に最高の、あの経験をさせてもらってるなと思いますね。
つまりさっきもちょっとお話した川尻さんご自身を知らないお客さんがもうそんな来年って言わないでもうすぐまた来てよと言っていただけるっていうことがさっき のご自分はこれでいけるんだっていう自信の駒をいっぱいもらって、
いや本当にそうですね。
それでやっとこう頼れるタイプに、
そうですね。あ、いやでも本当にそうです ね。やっぱそういう見たら来てくださって聞いてくださった方の言葉、やっぱね知り合いとかの言葉は、
はい、
ぶっちゃけ全然信用してないじゃあそのありがたいんですけどね、
はい、嬉しいですよ ね、 もちろんね。
先ほど言ってくださったように本当知らない方が、はい
ね、そこそこそうです、
マジでって言ってくれる、はいはい。そんでこの間の実は、一昨日のペルギュントのスタジオコンサートも、はい、あのね、子供さんと親御、ね、面白いアメリカ人と中国人の夫婦の子供、はい、3人が来てくれはったんですよ ね、
はいはい、
ね、あのオンラインで買っていただいて、で子供の子小学校1年生だったんですけど、すごい静かに聞いてくれてて、
はいはい、
で終わって話したらなんか子供が聞けるような、うん、その話交えて楽しめるようなクラシックのコンサートすごく探してたんですよって。
あ、
でそしたらそのあのコメントをインスタでいただけて、
はい、
もうなんかねなんか涙出るぐらいというか、なんかちょっと僕な What was the text? あのねその、なんか旦那さんも仕事が忙しくてかなり疲れてたんやけど、
はい、
もうこのコンサートに行って本当にこう癒されて、
うん、
こんな楽しいコンサートがあるんだっていうメッセージくれて、その次の日にこの7月のコンサートの、はい、あ、これこのメッセージなんですけど、
はいはい、
この7月のコンサートのチケット買ってくれたんですよ。
お、
いやだからそういうね本当に一人一人の言葉に自信をもらえていくというか、自分で、でも俺本当に難しかったですね。今も全然自問自答ですけど、自信つけるって多分一生かかるんじゃないかなってやっぱ思いますね。どっかでまたへし折られて、またブーって頑張って、でもほら、いけろってまたボキッと折られる繰り返しなんですけど。
演奏に没頭できたっていう言葉がありました。すごいですね。
いや本当にね、
個人さんの、ね、メッセージなんか全てをご紹介できないのが残念なんですけど、はいはい、すごい。そうなんですね。
ああいうね、本当にこう僕らが求めてる20何人の、はい、に向けて僕が喋る時も皆さんの顔が見えて、リアクションが見れるってね、もう本当に素晴らしいなって僕思ってて、だから伝えたいことが伝わってるのが分かるコンサートっていうのは、
ね、
まあ、それは300人とかのコンサートも楽しいんですよ。それは盛り上がるし拍手すごいですから、
そうです、
ね、僕らが超楽しいっていうのはあるんですけどねでもまあいろんな、要するに話戻すといろんなコンサートをやってる感じですね。サロンもやれば、でホームコンサートもやり、で大きなリサイタルもやったりして、いろんなコンサートで本当にいろんな方に出会って、いろんな方にまあ楽しんでいただいて、少しずつ自分たちのもう自信を積み重ねていって新しいステージに立っていくっていう、 本当にね、でも大変やと思いますね、音楽家は。
いやでもやっぱりね、あのカジリさんがクラシック音楽がとにかくお好き、
はい、
でそのお好きなものをみんなにもっともっとこう分かってもらいたいし、愛してもらいたいしっていうので、あのすごい私があの素人なので勝手な言い方しますけど、その手段としてピアノのデュオをしていらっしゃる
という。はい、それは間違いないです、
ね、
はい、
だからそのあたりがお話もいっぱいしてくださって、はい、とにかく寄せてもらったあの聞き手の方がさっき の, あのメッセージのように没頭して、その1時間1時間半があっという間にというコンサートを目指してらっしゃる。
それでもう本当にそれです ね、あっという間って最高ですよね。
最高です、
本当に、最高だからあっという間じゃないですか、要するに、ね、1回でも一瞬でも、僕はそのなんていうんですか、退屈と思ってほしくないですよ、どなたにも、
はいはい、
クラシックは退屈だよねって思う概念を絶対取っ払いたいんですよ、なので必死でそのあの曲も考えますし、リピートは抜いた方がいいか、これリピートしたいけどリピートしたらもうちょっと出るよねとかで、たまに2楽章はもう出てくださいって言います。逆に寝てください、もう寝かせに行きますから僕。
なるほど、
めちゃめちゃええよと鳴らしますから、もう気持ちを寝てくださいとか言って、もうリラックスしてもらえたら、
はい、
三楽章うるさくなるから起きますしって言ってしまう、そうすると聞き手ももうプレッシャー感じないじゃないですか。
そうですね、
そういうね、少しでも楽しめる、少しでもリラックス、1時間言ってくださっており、あっという間、めっちゃ楽しかったわっていうコンサートをずっと続けたいですね。
ね、本当ですね。
本当に目標にしてますけど。
あのよく言 う, こうラジオ番組もそうですけど、喋り手の方があっという間でしたっていうのはもう禁句なんですよ。
ああ、はいはい、
聞いてる人があっという間と思うような放送をしないと、はい、だから演奏家の方もきっと聞いてくださる方があっという間と、その没頭できるようにお膳立てもきちっとし て, って、そのコンサートまだ間に合う あ, のありましたら、ちょっと最後にご案内いただけます。あ、神戸はもういっぱいですか？
神戸はまだ大丈夫だとは思います。
少しはいけますか？
はい、はい、大丈夫だと思うんですけど、はい、
どのようにしたらコンサートは、
これね、
ホームページからですか？
そうですね、ホームページからオンラインで買ってもらうのがもうほとんど最近はオンライン予約に、
はい、
あ、まあでも電話受付もしてるんですけど。
そうですか、はい、
はい、
検索は J&B ピアノスタジオ、
はい、これで、もしくはこのチラシがあれば、あ、この URL、
そうですね、
そうですね、
はい、
もしくは J&B のピアノスタジオのホームページに行ってもらえたら、はい、チケットはそこでも買えたりしますんで、
はい、G はアルファベットの J、
J です、
そして and も、
and B
で B、
はい、
大文字でですね。で、あとピアノスタジオ、
ピアノスタジオも英語で、あ、でもカタカナでも絶対行きます、行けます、はい、
はいはい、これでぜひね、ホーム、あのホームページをご覧いただいて、今も熱く語っていただいた、これはぜひ聞きたいなと思われる方多くいらっしゃると思うので7月12日、
はい、
場所が神戸の
精神中央ホール、
はい、素敵なホールですか、音、
いや素晴らしいホールですね。
そうですか、
収容80スタジオ1なんですけど、はい、80何、あ、それなり100人近く入るところなんで、
はいはい、
でそのガラス張りで外景色見えるんですよ。
ガラス張りって音の反響どうなんですか？
いや全然最高、全然最高って言ってたんですよ。とても素晴らしいで僕らも最初この間やった時もめちゃくちゃ気持ちよく、
あ、
はい、聞かせていただいて、
はい、何時からになりますかコンサートは？
ね、2時、あ、1時、あ、そう、2時からですね、
はい、14時から30分前の会場になります。
あのね、今回ちょっと20分前の会場珍しいんですけど、
はい、そうですね、はい、
ちょっとこの前に他のその
ステージ か,
なんか何かをやってるらしくて、
はい、セッティングの
ちょっと僕らのリハとかのタイミングでちょっとずらそう、はい、と言いつつ多分ね30分ぐらいが気張るんで、
はい、
もうしょうがないんですけど、
そうです、ね、はい、7月12日の日曜日ということです。ぜひ皆さん、精神中央の方であります。それは J&B ピアノスタジオ、こちらのホームページで詳しくお聞きいただけたらと思います。今日は2週にわたってお話をいただきましたピアニストの川尻純さんのお話、後半お届けしました。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。